ネマアイラジオ、先読みシネマ情報。先読みシネマ情報、このコーナーでは近日公開および現在公開中の作品をシネマ業界の方より作品の見どころや楽しみ方、上映情報などをお聞きします。今夜は東映の野中俊也さんにスタジオにお越しいただきました。野中さん、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いします。野中です。
オープニングでね、かたまりさんの話で笑うのを必死で我慢してくれて悶絶している野中さんが、
いや好きなんですよ、水川かたまりさん。
素敵ですよね、
はい、笑いもすごい好きなんで。
わかります。
キングオブコント面白かったんで、
めちゃくちゃ面白いですよね。
ずっと好きで羨ましいです。
いや今度ね、なんか馬に乗りながら矢をいる役とかやってみたいって言ったらそんなにまばたきしたら無理だねみたいな話に大変なっていましたがね、いやそんな楽しく私たちのトークも聞いてくださっている野中さんですけれども、はい、今夜はどんな作品をご紹介いただけますか。
はい、本日ご紹介しますのは、3月7日公開なので現在絶賛上映中ですね、35年目のラブレターという映画でございます。
はい、はい、もう映画見たよというリスナーさんもいらっしゃるかもしれません、うん、35年目のラブレター、どんな作品でしょう。
はい、本作ですね、実話を元にした感動作となっておりまして、
うん、
主人公の西畑保さんという方、この方奈良に在住の方なんですけれども、
ほうほう、
幼少期、まあ、とある事情で字が書けないまま社会人になり大人になりといった方でございまして、その方が、定年を機に夜間学校に入学して、
うん、
その理由が奥さんにラブレターを書きたいからというような、はい、その奥さんにラブレターを書くために夜間学校に通い、愛を感謝を伝えるというような感動的な一本になっております。
いやすごい素敵な物語だなと思って聞いていたんですけど、はい、最初に伺ったお話によると実在する今もいらっしゃる、はい、
そうなんです、
方のお話、
奈良県にまだご在住の本当に実際にいらっしゃった方のエピソードをもとに、まあ、はい、もちろん脚色とかはあるんですけど、
うんうん、
実話をもとに制作された映画になってて、もともとはそのノンフィクションとして、まあ本だったりとかテレビのドキュメンタリーなんかにも取り上げられているような、そんなお話をもとにした映画になっています。
へえ、じゃあまあその本であったりドキュメンタリーとかで、まあなんて素敵なお話なんだろう、はい、なんて心温まる人生なんだろうっていうものがどんどんどんどんと世の中に広がっていったっていうことですよね、はい、
そうですね、それをきっかけにあのプロデューサーだったり監督だったりっていうところがお話をこれを ぜひ映画にして多くの人に見ていただきたいというところから、この映画の企画が立ち上がりまして、今回企画脚本も務められてこのように公開となった運びになったって感じでございます。
うん、実在する方を演じるとなると、はい、なんかちょっと見てる方なのかなとかどんな感じなのかなってい う、ね、なんかね、出演される方にもすごく興味があるんですけれども、
はい、今回主演は笑福亭鶴瓶さんが演じられました。
もう泣ける
おめでとうございます。
カンカンカン泣きましたみたいな。
そうなんです、鶴瓶さんがすごい優しい笑顔と思いやりのある演技をされまして、はい、でその奥さん役、ラブレターを送る奥さんを演じられたのが原田知世さんがございます。
原田知世さんが奥さん、
はい、すごいお綺麗な、
それはなんとか自分の言葉で自分の字で思いを伝えたいって
そうですね、
なりますね。
でそのお二人がですね、今回まあ結婚35年みたいなところの設定が始まるんですけども、
はい、
出会ったのが35年前、その二人を演じるのが、重岡大毅さんと上白石萌音さんというお二人が、鶴瓶さん役と原田知世さん役の過去を演じられるという形になってます。
若かりし頃も描かれて、はい、うん、はい、どのように2人が出会って過ごして今にいたり、
はい、
そしてそこから字を習い始めるっていう、
そうなんです。でこれ字を習い始めるきっかけみたいなところが僕すごい好きなシーンがありまして、うん、
はい、
まあ、奥さんの上白石さん役の方がですね、まあ、奥さんが、万年筆を送ってくれるんですね。クリスマスプレゼントで万年筆を送ってくれるんですけど、もらったとて字は書けないですよ。だからその字を書けないまま、その万年筆がずっと、棚の中にしまいっぱなしになって、使いたくても使えない。で奥さんがラブレターを送ってくれるシーンもありまして、ですごい嬉しいんですけど、これ字読めないんですよね。
あ、書けないっていうことは読めない、はい、
読めない、
う
んうん、なので奥さんの気持ちは伝わってもなんて書いてあるかが読めないのがずっと心残りのまま、
うん、
ただ仕事が忙しくて字は習えずに大人になり夜間学校に入って学び直すそのきっかけになっているシーンがありまして、
はい、
やっぱそのシーンでその重岡さんが本当に辛いというか悔しいというか迫真の演技をされるんですね、
うん、
そこが本当に僕自身も感情移入して、まあ、かなり涙腺に来るというか、
うん、
でそれを経て実際にラブレターを書けるようになった時の言葉一つ一つってところも胸に刺さるものがありかなり泣ける一本になってるなというところでございまして。
そうだそうだよね。その手紙を書くっていうこと自体が、はい、本当に思いを込めて言葉を探してっていうことだけど、そうですね。はい、その一文字一文字もその手紙を書くために習得した、
はい、そうです。
しかも若い時ではなく、
そうなんです、
年齢を重ねてからだから簡単ではないことですもんね、はい、うん、
実際その実話の方でも退職されてから夜間学校に行かれて何年も卒業まではかかっているっていう話がありまして、やっぱりいつからでも学び直すことはできるけれどもやっぱりハードルはどうしてもある、うん、それを乗り越えてでも奥さんに感謝の手紙を書きたいっていうところ、その原動力みたいなのをすごく感じて、
うんうん、
まあ、その、まあ、一つ一つのシーンがすごく胸に刺さるような映画になってますね。
なんか今の話でちょっとだけ
泣きました
ごめんなさい、鶴瓶さんが役やってるっていう時はもう泣きましたカンカンカンカン今普通にちょっとコメントに2秒空くぐらい
カンカンカング
ーって切っちゃって。そうですね、いつからでも始められるけど、はい、ものすごく困難な道ですよ ね。自分は仕事をやって一生懸命やってきて立派に生きてきたけど、ね、まあ違う世代の人とも多分一緒に学校に行って、
はい、そうなんですよ、
みんなが当たり前にできることができないっていうことを受け止めながら進んでいって、はい、うん、
受け止めるのがね、
そうですよね、うん、もうこのまま行ってもてもいいかなっていう方でも、うん、行こうと思ったら行けるけど、自分の手で自分の字で自分の言葉でっていう、うん、それをやり遂げるっていう、
そうですね、やっぱり夜間学校でもやっぱ進みが本当生徒さんによって違うらしくですね、もうなんか早い方は本当に早かったりとか、
うん、
本当に各々差がある中でもその、まあ、主人公鶴瓶さん演じる方はじっくり時間をかけながらひらがなから始まってカタカナ漢字ともう手をすり減らしながら、うん、妻への奥さんへの愛を綴るために頑張ったっていうところ、その努力のシーンも非常に泣けるなという、まあ、なんか本当に努力は裏切らないけど本当努力って大変だなっていうところも一緒に感じましたね、うん、
そうですね、
はい、
頑張れるのが奥さんへの愛だって、しかもその35年のね、うん、結婚生活の愛を伝えるために負けずにやり続ける、うん、いくつからでも始められるけどやり遂げるっていうところがね、すごいな。なんかあのいただいた資料で、
はい、
あの鶴瓶さんがね今回その西畑保さんっていう役を描く時に、はい、あの実際にご本人さんにもお会いしましたっていうコメントもありますし、はいはい、この西畑さんの物語をあのお弟子さんのノンフィクション落語で字が書けないお話、
はい、
落語の話で知っていた、はい、大まかには知っていたって、はい、それぐらいこの方のお話って広がってるんですね。
そうですね、今本当奈良にお住まいの方なんですけども、そこからまあ NHK さんだったりとかが取り上げられたりとかしつつ、
うん、
落語にもなって広がっていった、とやっぱ新聞とかっていうところでもあの地域欄からどんどん全国に広がっていって、まあ、あの感動の実話みたいなお話で、各所には広がっておりまして、意外とそのエピソード聞いてみて、あれこれ知ってるかもなって方が意外といらっしゃるかもしれないようなお話になってますね、う
ん、一度聞いたら忘れられないとか、誰かがどんな形で伝えていても心に残っている物語って、
そうですね、おっしゃる通りです。
なんかあのそうですね、最初は実話で、
はい、
その35年目のラブレターっていうタイトルで、
はい、
鶴瓶さんで鐘鳴らしてしまいましたけどもうなんか今お話聞いているだけでもなんか体が温かくなってくるというか、でもあの同じことができるかっていうと、
そうですよ ね、
ね、頭が下がる、
本当ですね、うん、やっぱりそのいつでもやめられちゃうところではあると思うんですよね、
自分とのね、向き合いですもんね、
はい、だし実際この劇中のシーンでもあるんですけれども、 若い頃に一回字を勉強しようとしてやめちゃってるんですよね、
うん、
まあ、どうしても仕事が忙しかったりとか、
うんうん、
あのお寿司屋さんの板前さん役なんですけれども、
そうなんだ、
はい、なんですけども、そんな中で一回挫折して、でもやっぱりどうしてもその字が読めなかったたことで迷惑をかけたりとか、
うん、
奥さんの思いを受け止めきれなかったってところを、まあ、原動力というか、まあ、どっか多分引っかかってたと思うんですよね、うん、それを長い時間を経てラブレターを書くように、努力ができるっていうところ、まあ、愛の力なんでしょうかね、
うん、若い子には出せないその愛の力がね、スクリーンいっぱいに多分輝いているんだと思いますし、うん、そうですね、なんか幅広い世代ね、若いカップルももちろんですし、
はい、
年齢重ねたご夫婦もそうですし、
そうですね、
親子とかでね、
はい、
見に行ったりするのもいいかもしれないですね。
劇中でもあの鶴瓶さんと原田知世さん役の時代になった時の娘さんの、まあ、家族のシーンもございまして、
うんうん、
そういったシーンもすごく心が温まるというか、で実際今ちょっと試写会をですね、
うん、
あの公開前のタイミングで試写会をいっぱいやらせていただいたんですけれども、
はい、
まあ、幅広い世代の方がお越しくださいまして、
うん、
ファン重岡さんのファンの方もそうですし、もちろんご夫婦の方もたくさん来ていただいたんですけど、皆さん劇場から出られる時にあのハンカチで目を押さえながら出られるような方もたくさんいらっしゃって、でその泣かれているような方が本当世代を問わずにいらっしゃるので、まあ、本当に大切な人とですとかご家族ですとかでぜひ見に行っていただきたいなっていう家族愛の映画でもあるのかなと思ってます。
いやもうぜひ今公開中っていうことなのでね、
はい、
今週末映画館に足を運んでいただけたらと思います。ガーゼのハンカチ持っていきなさいよ改めまして、公開中ということですが、どちらの映画館かなど情報お願いします。
はい、35年目のラブレター大江シネマズミント神戸、109シネマズハット神戸、東方シネマズ西宮 OS 他にて全国絶賛公開中でございます。
先読みシネマ情報、今夜は東映の野中俊也さんより35年目のラブレター、とっても大切にご紹介いただきました。野中さんどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマ愛は信頼と人情あふれる映画制作会社です。歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマ愛はあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。
シネマアイラジオ、先読みシネマ情報2、今夜2本目の先読みシネマ情報は大手広告の下高原さん、今夜はですねお電話がつながっていますよ、はい、下高原さんこんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。さあ早速ですが、下高原さん今夜ご紹介いただける作品は一体何でしょうか。
ステップアウト22のニライカナイという作品です。
はい、ステップアウト22のニライカナイという作品、はい、沖縄の映画ですか。
まさにその通りです。
おなんとなくわかりました。
さすがやってるな
タイトルでね沖縄の映画なのかなとは思いましたけど、改めましてステップアウト22のニライカナイ、どんな作品でしょうか。
主演が仲間由紀恵さんで、
うん、
監督が、堤幸彦監督、まあ、あのトリックですかね、うん、トリックのコンビが約10年ぶりに、映画を作りました。
めっちゃテンション上がりますね、うん、もうその紹介で、はい、
で仲間由紀恵さんの出身である沖縄が舞台になりまして、仲間由紀恵さんは、うん、あのシングルマザーなんですね、
うんうん、
で、お子さんが2人いて、そのうちのあのヨウという男の子がダンスに目覚めて、
うん、
そこを家族が支えながらこう助け合っていくという作品になります。
おお、じゃあこのステップアウトの後のタイトルのニーニーっていうのはそのヨウくんのことを指してるんですか。
そうなんです。妹のマイちゃんという、妹がいまして、
うん、
でそのマイちゃん、妹から見たらお兄ちゃん、いわゆるニーニーですよね。
うんうん、
ニライカナイっていうのはあの、まあ、いわゆるあの希望郷というか将来みたいな意味があって、
はい、
お兄ちゃんが選ぶ、なんでしょうね、将来はじゃあラストはどういう風になるのかみたいなところを意味している タイトルになります。
舞台は沖縄っていうことですよね。
そうです、
はい、ということは物語はもちろんですけれども、沖縄の空気、はい、風、素敵な景色も楽しめますか？
そうですね、かなり、まあ、季節はねちょっと夏場ではないんですけど、沖縄の海とか空とかはいっぱい出てきますので、沖縄の気分は存分に味わっていただけるかと思います。
全然違うんですよね、これまたスクリーンでね、で見てるとね、
10度以上違うんで、
うーん、色が違うとか思いながらね、はい、楽しむことができますけどね。
はい、
映画の中のこう島田川原さん的な見どころとかおすすめポイントありますか？
やはりですね、仲間由紀恵さんがやはりね、トリックの時とか20歳だったんですけど、今は、いいお母さんになっていらっしゃって、
はい、
でお子さんもいらっしゃる仲間さんが本当にそのリアルな母親役で登場してというところは一つの見どころですね。
なんか変わらなくあるんですけれども、なんか母の愛情みたい な、はい、こうなんか懐の深さみたいなものが本当に出てこられて、素敵なお母さん役とか、
そうです ね、
ねされますもんね。
あと子供の陽君と舞ちゃんが沖縄アクターズスクール、安室奈美恵さんも、
はいはいはい、
沖縄アクターズスクールをオーディションで選ばれたお二人で、その二人の演技とかダンスも見どころですかね。
あ、じゃあ陽くんと舞ちゃんを演じている子どもたちは、まあ、アクターズスクールには通っているけれども、今回オーディションでスクリーンデビューみたいな感じですかね。
そうです、そうです、
はあ、それも結構アクターズスクールからね、スターはたくさん誕生されているので。
そうなんですよ。で一回ちょっとね、沖縄アクターズスクールさん亡くなっちゃったんですけど、2年前ぐらいに復活しまして、で今新生アクターズスクールとしていろいろ子どもたちが頑張っているっていうところなので、割とその演技もこれからスターになっていくかもしれない子どもたちなので、ちょっと見どころかもしれないですね。
なんかここを押さえておくと、なんかあの頃から知ってるみたいな感じになりますよね。
妹役の舞ちゃんがね、安室奈美恵さんにそっくりなんです。
へー、ちょっと泣いちゃうかも。
本当に本当にそっくりでね、結構割と周りでも言われてるんですよ、ね、将来はみたいな。
へー、まあ、今回はね、その映画でのその兄弟役っていう演技ですけど、アクターズスクールに通ってるっていうことは、どんな形でね、はい、世の中で輝いていくかわからないので、
そうですね、はい、
追いかけるきっかけとしてはいいかもしれないですよね。
まだこう今こうその時中学生と小学生だったんですけど、今高校生と小学校5年生ぐらいかな、
うん、
はい、
いや子供はね、
成長が、
一気に成長しますからね。
そうなんです、もうこの間1年ぶりにお会いしたらもう身長が全然違ってたので。
わかります、映画って撮ってる時とそれからね、作品皆さんに公開する時にちょっと時間が空いたりとかすると、
1年ぐらい空いちゃうんで、
なんか作品の中で、あ、この子に会うんだと思ってインタビューとかでお会いした時に、あ、お兄さんになってるとかお姉さんになってるみたいなこと多々ありますからね。
まさに中学生小学生の時期なんで、もう伸び盛りなんでね、めちゃめちゃ変わってましたね。
なんかちょっと追いかける楽しみが増える映画きっかけでねっていうのも良いですよね。
はい、
これでも最初に仲間由紀恵さんと堤幸彦さんということで、まあ、トリックのって言われると、
うん、はい、そうなんですよ、
もうあの時代を思い出してテンション上がる方非常に多いんじゃないですか。
絶対そうですね、僕もその、まあ、ちょっとねトリックのような感じではなく、本当に感動の家族の物語なので、だけどちょっとやっぱり堤さんもその時から年を重ねられて、仲間さんも年を重ねられて、全然違ったまた魅力もありますんで、そこはちょっとご注目いただきたいなと思います。
時を重ねた今だからこそ撮れる、今だからこそ伝えたい物語、世界観が新たにあるってなると、なんかタイムスリップ感で今回のステップアウト、ニーニーのニライカナイを見て家帰ってトリック見たら、もうちょっともうたまらないですよね。
たまらないです、
くーみたいな、もう一回画家行こうみたいな感じで、
ぜひトリックも見返していただいて。
そうですよね、
わあ、なんか映画ってそういう贅沢を体験できるところは本当に、
ね、時間の流れも、うん、感じていただけるし、
素敵ですね。まあ今3月13日っていうことで、まあ
はい、
ご家族で見に行くのとかにもおすすめですか？
そうですね、あのお子さんまさにあの今ね小学生とか中学生とかあのダンスが必須科目になったりとかしてるので、うんうんうん、ダンスを習わせているあのお子さんと一緒に親御さんが見るのもいいですし、
はい、
おじいちゃんおばあちゃんとかも全然感動できる作品ですし、沖縄好きの方ももちろん、うん、あの楽しんでいただけると思いますんで、
はい、
いろんな方に見ていただきたいです。
ぜひ皆さんいろんな方ねお誘いいただいて映画館に素敵な時間を過ごしに行っていただき、はい、まあ、個人的には家帰ってトリックを見るまでパッケージで楽しんでいただけたらねたまんないんじゃないかなと思います。
いやい
や、
はい、
改めまして、いつからどちらの映画館か教えてください、
3月14日から木の神戸国際にて上映いたします。
はい、明日からの公開となりますので皆さんお調べいただきお近くの映画館などに足をお運びください。先読みシネマ情報、今夜は大手広告の下高原さんよりステップアウト22の二来行かないご紹介いただきました。下高原さんありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマアイは信頼と人情あふれる映像制作会社です。45年を超える歴史を大切にしながら今を未来へ伝えています。日常を素敵な映画のワンシーンに、シネマアイはあなたのドキドキワクワクを切り取り、オンリーワンの作品作りを追求しています。